先週なんかね激動の事件がありましたね。安倍さん僕辞めた昨年私10月にねもう予言してるんですよ。彼は必ず求心力を失ってそして脆いよって、ね、僕のブログ見てくれてる人分かります。なんでルークさん分かるんですか。で彼が辞める3日ぐらい前にもう安倍さんダメだって最後通知を送ったんですね。そしたら3日で辞めちゃった、分かるんです。分かる、分かっちゃうんですね。どうなるか困ったもんですね。本当に日本はどうなってしまうんだろうお坊ちゃんでしょ、成蹊大学でね、もう下から持ち上げてですね、で何の苦労もなく来てるわけで、受験勉強もしてないでしょ、エスカレーターで上がってるからね。ダメ、これね本当です。下からね何ともなくね上がってきちゃった人は使い物にならないですね。やっぱりね公立、公立って今ひどいでしょ、あそこで揉まれなきゃダメです。そして受験で落っこってですね、受験勉強で苦労しなきゃダメよ。受験時刻おかしいの嘘、みんなが安倍さんになっちゃったらどうなるんですか。日本崩壊ですよ。受験でもってねうんと苦労しなきゃダメね。ある人が言ってた、なんだっけな、人間を作るのは浪人生活と失恋と貧乏である。お坊ちゃん金持ち家柄ダメ、そういうのはね絶対人間をね腐敗させます、腐敗させる。というわけでこれからね、まあ多分、まあ、僕福田さんだって言ってるわけ、これ前からずっと言ってます。これも当たるでしょ、まあよほどひっくり返らない限りね。で福田さんは非常に、まあ、バランスの取れた人ね、だからまあなんとかいくと思うんですが、おそらくこれから日本はどんどん力を失う。まずアジアの中での立場を失います。もう中国バカにされます、北朝鮮にバカにされます、韓国にバカにされます。もう日本どんどん地盤沈下するという、これからね日本ある意味でその鍛えられなきゃいけない時期、今までお坊ちゃんで来てるんだから、これから打ち倒されて打ちのめされてですね、これが日本はそういうある意味で過酷なところを通らなきゃいけないことになろうと私は思っています。ある意味で神のね、訓練の時期に入るんではなかろうかというふうに思ってるわけね。まあそう言いながらね、ドクター・ルークはなんだか知らんけど毎日遊んでばっかりいるって言われていますけどね遊ぶときは大いに遊ぶんです。安倍さんなんか今日言ってましたね、石原さんがね8月のちょうどお盆あたりの時に外遊してきたでしょ。で帰ってきた後もその初心表明演説をするためにですね一生懸命用意してたんだって。でもうねもうくたくたにくたびれるほどにですね根を詰めてその用意をしていた。だから周りはもうやばいと思ったらしいですね。で今週号 の週刊文春にあったんですが、あれなんとかっていう新興宗教入ってるんですよ、経口会後継会なんとかね、まあ、僕昔から知ってたんですけど、で統一教会とも関係あるし、ね、そういう変な宗教と関係してるね。で何お水を飲む、霊験新たかな水を飲むとかね、僕はこの水でないとダメよとか言ってさ、なんか水飲んでるらしいんだよね。その教祖様がなんか暗所かなんかしたんだか知らないけどね、霊的なパワーを入れたんだか知らないけど、そういう水を飲んだりとか、それから御託宣ももらうわけ。御託宣、まあクリスチャン的に言えば予言ですよ、個人予言です、個人予言。それをもらいに行って教祖様からもらってですね、それで政策決められたらたまらんでしょ。でもっとすごいのはね、お母様のお伺いを立てる。お母様、陽子さんって言うんだよ、彼のお母様、わかる、マザコンなんだよ。 だからもう困ったことがあるとすぐ正常の家へ帰ってね、で、あのお母様のね相談して、そのお母様に慰めを受けてですね、それでやってきた。こらダメよ、ダメね。だけどね、真面目なんだな。それで時期を逃したわけ。あの参院選で負けた時に辞めてりゃよかったわけ。ところが真面目なんですよ。だからなんとかとか言って歯食いしばっちゃったから、ああいうことになった。どうすんの、52歳でしょ。僕より2つ上なんですよ、学年で言うとね。ほんで人生も終わりじゃん。あ、もうダメでしょ、復活できませんよ。参院選で降りてれば次があったかもしれない、10年後ぐらいね。だからもうこんなんでやめちゃったら彼もう終わりよ。52で人生終わり。これから国会議員でやってけるね。というわけでね、何を言いたいかというとね、人間的に言って歯食いしばったらダメってこと。歯食いしばっていいものが出るわけがないんですね。ですから例えばね、今日言ってましたね、あの竹村健一が言ってましたけど、アメリカの大統領ブッシュね、まあかなり僕は気に食いませんけども、ブッシュはね、例えばあのほらなんとか山荘っていうところがあってさ、夏休みになると1ヶ月ぐらいポーンって行って遊んでくるんだよね。だから欧米の、例えばヨーロッパの人なんてさね、1ヶ月ぐらい夏休み取ってパーンと遊びちゃうでしょ。海行ってクルージングやって山行ってキャンプやってね、1ヶ月遊ぶのは当たり前なんですね、僕は1ヶ月半遊んでます。日本人ね、下手なの、力の抜き方、力の入れ方、これが下手だから、いつも心をねこうこわばらせてなきゃね、これで切れちゃうわけ。それで安倍さんもボロボロでしょ、全身衰弱っていう診断受けた。多臓器不全とかってよくあるんだけど、全身衰弱なんて初めて聞いた。全身衰弱、わーおかと思ったらね、ある方がね、まあ、僕の最近メッセージ聞かれるようになって、その、まあ、その伝統的なね教会の方なんですよ。でその教会はね、経験をものすごく大事にするってわけ。私たちは最も敬虔な群れですと、こういう群れらしいんですよ、ね、で固くね、もう清く正しく美しくと。牧師が最近うつ病になっちゃって入院しちゃったと。いや本当だよ、日本キリスト教ね、教職者でおかしいのいっぱいいます。ほとんどじゃない、おかしい、変です。現れがね、そう出るかどうかなんだけど、おかしいですね、おかしい、どっかね病んでる。そのね、自分のね何かでこう格好つけて経験ですなんつったってさ、バレるんですよ。この前も言いましたけど、正しい教えはいくらでもやれるかもしれないね、清く振る舞えるかもしれない、だけど健やかであるってことはできないんです。健やかさっていうのは振りができない。健康であるっていうことは振りができないんです。すぐ分かっちゃう、分かっちゃう。このね、健やかさっていうのが今日本キリスト教にはないんです、ない。でみんなで歯食いしばってさ、頑張ってやりましょう、そういうところでやらされたらたまらんでしょ。私がさ毎日プラプラ遊んでるからさ、皆さん気楽でいられるんですよ。僕が毎日さ駅前行ってさ、トラクト巻いてさ、旗立ててスピーカーで持ってうわーなんてやっててごらんなさいよ、もうオチオチしてられないじゃない。私たちはね、許された範囲で楽しむんです、人生をね。その中でキリストが流れてくれる。だから無理することっていうのはね、世の中でもそうなんです。歯食いしばって顔が引きずってきたらもう仕事なんかできないんです、降りるべきですね。我々は 笑顔でほころんでいる、ほころびつつ何かをすればいいわけだ。よく言われる、これやっていいですか、あれやって悪い、みんな引きつってるでしょ。ほころんでる限り何やったっていいんですよ。内側の命が喜んでる限り、それは主がアーメンしてる証拠です。もし外れたことやったら、すぐ内側の喜びが消えます。パッと消えちゃうのね。だからしらーっとしちゃうの。これはもう導きじゃない、主がね喜んでない、ただすぐ離れればいいんです。私たちはその命の感覚に従って楽しむ。えめ、主はアバンダントリー、豊かにくださる主です。でしょ、人生そんな歯食いしばらなくたってですね、豊かな生活できる。お金なくたって豊かな生活できるんです。我々はその本当の意味での自由を楽しむ、それは人間の、ね、観念から自由になることです。自由な、牧師はかくあるべし。牧師くらい魅力のない人間っていないでしょ。魅力ないよね、牧師見ててね。ああなりたいと思います？僕はなりたくないですよ。でしょ？私たちは周りの人からね、あいいなと、こういう生き方したいなとかさ、ね、若い子から先生っていいなとか思われるようにならなきゃ。こればっかで困ったもんですね。今日のウォッチマニー見てください。これ素晴らしいのね、まあ、今日のメッセージとちょっと関連するんですが、アブラムが99歳になった時、主はアブラムに現れて言われた。私は全能の神である。あなたは私に従って歩み、全き者となりなさい。わお、全き者となりなさい。これ読んでですね、なんかまた重荷を負わされると思っている人は宗教をやってる人です。これウォッチマンに何て言ってます？いいですか？このね、このこと、この言葉をね、強かった頃の、つまりイシュマエルを生み出した時の頃のアブラムに言ったんではない。もう彼99歳になってね、もう人間的には無力の極めになった。ね、この時に神は現れたんだ。そして全能の神であることを新たに啓示された。で、それまでにアブラムは自分の行為をね、悔い改めたことっていうのは必ずしも証拠なかった。むしろイシュマエルをもっと可愛がっていたように見えると。ね、彼は過ちを理解しなかったのか、あるいは神を求めなかったのか。本当に彼がそれをしていなかったなら、もうね、人間的に言えば希望はなかった。しかしこの後が素晴らしい。しかし希望は、彼が神を求めたことにあるのではない。神が彼を求めたんだ。我々いつも自分を見てね、こんな自分は神に受け入れられますでしょうか、こんなことでいいんでしょうか。何見てます？自分です。神はなんかどうでもいい。あなたがダメなの知ってる。私たちがダメなの当たり前。しかしね、我々が神を求めたんではない。神が彼アブラムを求めたからだ。確かに神はそうされたんだ。神は依然としてご自身のしもべの上に働きかけておられた。なぜ神は一度選んだものを捨て去りますか？今日のメッセージとぴったり同じなの、ここ。ね。神は彼を放置していない。私が全能であることを学べ、そしてその知識の中を歩めと神は言われた。なぜなら、あ、なぜばらね、なぜなら、誤植、なぜばらじゃない、なぜなら、全きとは、全きとは、何よりも弱さの中で全うされよという意味であり、それは全能の神が全てをなされることに他ならない。誰が全うされるんですか？神です。私が一生懸命頑張ってやるんですか？私が神を求めたから神のね、行為に預かる？ No。 神が選んだんです。神が放置しないんです。 神が我々をほったらかさないんです。神が全うするんです。そのために何が必要なの？私たちの弱さです。私たちがアブラムのようにね、もう全く力がなくなってしまうとき、神は全うされる。ですから、この全き者、あなたは私に従って歩み全き者となりなさい、これを命じた神はご自身で命じて、それを命じた通りに私たちの中で成就してくださる神である。ハレルヤ。これを知ったら皆さんね、レビ記にありますよね、私が聖であるようにあなた方も聖となれ。重荷になりますか？主よ、無理です。当たり前です。僕らだけできるわけがない。それをなすのはどなた？神ご自身です。これが信仰です。ハレルヤ。不思議ですね、今日のメッセージと全く同じ。これね、もしいつも言うんですけど、メッセージ先に用意するわけよ。で、後でね、このウォッチマンに訳すと、え？みたいなね、そういう形になってる。人となられた神、9回目。御言葉は、ヨハネ6章になります。ヨハネ6章、16節から40節ですね。で、前回この山の上で、座らせて、そして5000人を養ったと。まあ、この12の籠っていうのはね、意味がある。恵みを集めよう、その恵みの中で永遠の統治がなされるというね、交わりをいたしましたが、その続き16節、夕方になって弟子たちは湖畔に降りていった、まあ、今新海訳で読んでますが、そして船に乗り込みカペナウムの方へ湖を渡っていた。すでに暗くなっていたが、イエスはまだ彼らのところに来ておられなかった。湖は吹きまくる満潮強風に荒れ始めた。こうして4から5キロメートルほど漕ぎ出したところ、彼らはイエスが湖の上を歩いて船に近づいて来られるのを見て恐れた。イエスは彼らに言われた。私だ、恐れることはない。それで彼らはイエスを喜んで船に迎えた。船はほどなく目的の地に着いた。ここを見るときに、ね、夕方になって弟子たちはカペナウムの方、ベツサイダからカペナウムの方に渡ろうとしてるね。まあ、私もカペナウム行ってきましたけども、湖を渡っていったポイント、分かります？イエス様を置き去りにして自分たちで勝手に漕ぎ出しているわけ。分かる？彼らはそういうある意味で、だって漁師でしょ？イエス様いらないんだよ。自分たちはテレンテクだ、もね、漁師としての、熟練度があるんですから、ね、ペテロも言ったでしょ、一晩中取ったけど取れませんでした、ね、あれはイエスよ、あなたは大工のせがれ、私は漁師だ、一晩中やったけど取れなかったんだとペテロは言ったわけ、まあ、だけどペテロが素晴らしいのは、お言葉ですからやってみましょう、大工のせがれの言うことを漁師が聞いたわけです。自分というものを下ろしたんですね。で、彼らはここでは、ね、イエス様がまだ来ないのに船で乗り出した。さっきのウォッチマンニードに言いますと、アブラハムには約束が与えられていました。イシュマエルは、あ、イシュマエルじゃないの、誠のね、子孫を与える。しかし彼は75の時でしたっけ、待ちきれなかったのね。で、イシュマエルを産んでしまった、ハガルによってね。同じでしょ、神を待っていないで自分たちで漕ぎ出す、あるいは自分たちの力で行えるんです。私たちどう？自分で勝手に船で漕ぎ出しません？イエス様置いてやるの、しばしばね。すると何が起きる？もう薄暗くなっていて、湖は荒れ始める。荒れちゃう経験ないですか？主を置いてけぼりにしてね、主がまだ動線していないのに船を漕ぎ出す、嵐が吹き回る、ありません？ありますよね。アブラハムがイシュマエルを産んだ時と同じです。 自分の力でできる。漁師だもん。ガリレア湖っていうのはね、あそこ行くと分かります。そんな広くないんですね。向こう岸はずっと見えちゃう。で、ゴラン高原とかありましてね、で、こう、周り、こう、ちょっと高い丘で囲まれてるわけですね。だから風がポーンと来ると、そこに風がですね、こう、渦巻いちゃうんですよ。それで、波が立つ。こうして、4、5キロメートルほど漕ぎ出した。ね。で、この時に、イエスは湖の上を歩いて、船に近づいて来られる。私たちね、自分で勝手にですね、船漕ぎ出して嵐になりますね。ああ、困った、嵐だ。ね。イエスは、この時弟子たちね、イエス様のことを呼んでます。ペテロがほら、海の上、湖の上にこう踏み出して歩ったら、風が吹いてきて、ね、沈みそうになった時は、助けてって言ったでしょ。だからこの時別に弟子にですね、弟子たちね、なんかこう助け求めてるわけじゃないんですが、イエスの方から近づいてくるんですよ。わかります？私たち勝手に漕ぎ出して嵐が来て、ね、その上でもって、船はですね、こう揺れますよ。揺れる。で、もうその中でですね、私たち人生のそういうね、荒波の中にいる。その中で、必ずしも我々主の名呼ばないときあるのね。自分でね、まだまだね、策があるんです、策が。しかし、イエスの方から近づいてくるんです。さっき、アブラムに対して、ウォッチマンに言ってますね。アブラムが神を求めたんじゃなくて、神がアブラムを求めた。イエスの方がね、この勝手に漕ぎ出して自分を置いてくぼりにした弟子たちのところまで歩いてきてくれるわけ。えめ、これが私たちの主です。そして面白いのはこの近づき方。湖の上を歩いてる。これは怖いわ。イエスが近づいてるのに弟子たちはそれを怖がったんです。私たちも同じ。イエス・キリストがね、現れる現れ方っていうのは、私たちの思いとか経験とか常識を超えます。だから、こうやって主が出現した時っていうのは私たちね、まあ恐れるっていうのはこれ、何そのね、怖い鬼見て怖がったってんじゃなくて、こう、要するに、ね、なんていうのかな、こう、普通の考えから外れてるからね、その反応ですよ。私たちも同じ。イエスが私たちを追ってきて、私たちに出現されるときっていうのは、私たちのこういうね、思いを超えてるんです。主は水の上を歩いて私たちのところに近づいてくる。逆に言うと、主を置いてきぼりにしちゃったのと気づきますね。船が荒れますね。そのときに、もし主よと呼んで、ずっと岸辺を見て、もう船がないと。イエス様来れるかなと思っても来れるんです。人間的な手段がなかったとしても神は水の上を歩けるんです。ね。そしてこのお方を招いたら何て書いてあります？目的の地に着いた。そしてイエスの言葉、20節、これも素晴らしい。私だ。私だ。私だっていう言葉は、英語、エイミーです。ギリシャ語ではね。英語では、I am です。私だ、I am です。神の名前何でしたっけ？ヤハウェっていう意味は、ありてあるもの。私だ、I am。だから揺れ動く、この嵐の中で揺れ動く船の中に必要なものは何なんですか？I am です。この方です。I am を招き入れれば、ね、目的地に着く。恐れる必要はない。神の言葉は、主の言葉は、最も主が新約聖書でですね、語っている言葉は何だと思います？実は、恐れるなです。これぜひね、福音書をね、まあ、昔はコンコーダンスって言ったんですけど、今パソコンでできますから、Fear not、恐れるなっていうのを何回出るか検索してみてください。ね、そこ全部ね、そこのとこ全部書き出すの。 書き出す。これだけで満たされます。恐れるな、恐れるな、恐れるな。私たちがこの人生で一番経験するのは何？恐れ、恐れです。ですから主は私だ、 I am だ、私はありてあるものというご自身を掲示するんですよ。 I am ということは別の言葉で言うと、前に言いましたね、 I am that I am、 I am who I am、 その後に何か入れればいいんだよ。 I am、 例えばヒーリング、癒しが必要ならば I am who、 ね、I am healing、 癒しなどをかけ、だからジェホバ、ね、ラッファーとか、ジェホバなんとかあるでしょ、あれ全部そういう意味です。主は癒し主、主は友なる主、主は必要の満たし主ですから、 I am の後に何かポンと自分のものをつければいいんですよ。つまりここで言っていることは何なの？ I am と言っているということは、私は全能の主であると言っている。アブラムに対してご自分が言ったように、私は全能の主であると言っている。そのアイアムを船の中に招き入れればいいんです。ね、これが全ての問題、特に恐れ、ね、波の中で恐れることに対する解決策です。カウンセリングやって、ああそうですか、ね、はいはい、需要、はいはい、受け取る、はいはい、慰め、はいはいと、ロジャースのカウンセリング、アホかいな、 I am を招けばいいんです。ええね、私である、私が恐れるな、この言葉が皆さんの中に語り込まれるときに、私たちは自由、自由、そして船はね、目的地に着く。その翌日、いいですか、私の思いを超えて主は到達してくれる、追っかけてくれるんですよ皆さん。翌日、湖の向こう岸にいた群衆は、そこには小舟が一隻あっただけで他になかった、またその船にイエスは弟子たちと一緒に乗らない。これ船がないって言ってるでしょ。人間的にはもう手段がないんだよ、ね、だけど主は水の上を渡れるんです。気づいた。しかし主が感謝を下げられてから、人々がパンを食べた場所の近くにテベリアから数隻の小舟が来た。また後で来たわけですね。で、群衆はイエスがそこにいない、弟子たちもいないことを知ると、その小舟に乗り込んでイエスを探してカペナウムに来た。群衆が追ってくるわけです。群ゾロゾロゾロゾロ追ってくる。その追ってきた群衆に対してイエスは何て言います？先生、いつここにおいでになったか、ね、とイエスは答えて言う。誠に誠にあなた方に告げる、あなた方が私を探しているのは、印を見たからではなく、パンを食べて満腹したからだ。なくなる食物のためではなく、いつまでも保ち永遠の命に至る食物のために働け、それこそ人の子があなた方に与えるものです。この人の子を父、すなわち神が認証された。これ非常に分かりにくいイエスの回答です。弟子たちじゃ、群衆がですね、まあ、前回言ったうぞうむぞうです。表面的なことでしかイエスを知らない。この人たちがイエスを追っかけてくるわけです。なぜ追っかけたかとイエスは言ってます。それは印を見たからではなく、食べ物のために追ってきたと。印を見るというのはね、これ別の言葉で言いますと、印は5000人を5つのパンと2匹の魚で養うなんてことは誰ができます？人にできます？No、神です。ですから印をここで認めるというのはね、いわゆるベニヒがやってることどうのこうのじゃないんです。イエスがどなたかということを知るということです。だから認証って言葉言ってるでしょ。イエスはこの人の子を父、すなわち神が認証されたんだって言ってる。しかしお前たちは私を認証していない、私が誰かを知らないだろう、ね、水戸黄門的に言うと、この方をね、ここにおわすお方をどなたと心得るか、これ心得てないんです、弟子たち、あの群衆たちは。ただ前回パン食べて満腹したから、要するに肉の、ね、肉体物理的な欲求を満たしてくださったからイエスを追っかけた。 わお、これ今日のクリスチャンいっぱいやってますよじゃないですか。クリスチャンになるとハッピーになれます。人生成功します。パワーフォーリビング、パワーフォーリビング、読んでごらんなさい。僕読みました。あれ、あなたはこうこうこうすればハッピーになれます。人生で成功できます。お金が稼げます。人間関係豊かになります。あなたは成功いたします。人生の勝利者になります。何あれ、内容何もないです。御言葉使ってるけど、結局のところは例えばナポレオンヒルとかね、ディール・カーネギーとかね、ああいう人たちのいわゆる自己啓発ものと同じ。アメリカから来るものはそんなものばっかりです。我々がクリスチャンになるのは腹のため、自分のステータスを上げるため、自分の暮らし向きを上げるため。例えばその方にこう書いてある、11献金を忠実に捧げなさい。そうすればあなたは全ての負債から解放されて経済的な繁栄を楽しむことができます。根拠はここここここ。わお、捧げるっていうことを何にしてます？自分の目的の実現のためです。わかる？あの本の中のね、本の中には私が生きてるんです。私のため、私が、私の何か、私私私ですから、非常に巧妙な嘘です。御言葉を使ってる。パワーフォーリビング、パーパスドリブンだとかね、ああいったものが今日本中に流行ってるでしょ。何が根底にあります？私です。私が成功、私がお金持ち、私が何とか、もっと言えば私が霊的になる、私が神に用いてもらえる。何が生きてます？私です。十字架ってのは何？私でなくキリストです。つまり全ての今のクリスチャンの在り方、流行、この日本キリスト教を席巻しているその霊の流れっていうのは私を生かすんです。キリストの福音は私を抹殺してキリストを生かすんです。ここに交換がなければならない、ないんです。そのまんま、だからイエスのこの言葉通りです。あなたは満腹したから私のところに来ているんでしょう。ピリピ 3-18-19 見てください。ピリピ 3-18-19 ね、こう書いてあります。ピリピ書の 3-18-19 というのは、私はしばしばあなた方に言ってきたし、今も涙をもって言うのですが、多くの人々がキリストの十字架の敵として歩んでいます。いるからです。彼らの最後は滅びです。彼らの神は彼らの欲望であり、彼らの栄光は彼ら自身の恥なのです。彼らの思いは地上のことだけです。彼らは何に仕えています？自分の腹。ね、自分の腹に仕えている。十字架の敵としている、え、世の中の人？ No。キリスト教徒と言われる人たちがそれをやっているんですよ。じゃない？私でなくキリスト、 Not I but Christ、 これが今ないでしょ。建物には十字架ついてるのね。で、イエス様が私のために死んでくださった、信じれば天国行きの切符がもらえる、終わり。あなた方は私に従いたいんであれば、あなたのそれぞれの十字架を追って私に従え。各自の十字架今どこにあります？ないんです。さっき言ったアブラハムの話で言うとね、できちゃうんだよ、できちゃうの。そこそこ、この漕ぎ出した弟子たちと同じように、そこそこできちゃうんです。 衆なしで、衆を置いてきぼりにして船に乗せなくてもね、できてしまうんです。これが今の日本キリスト教のあり方です。本当の意味でこの十字架というものを求めているクリスチャンはもうごくわずかです。いない、ほとんどいない。みんな恵まれたい、祝福されたい、豊かになりたい、ね、霊的になりたい。何が生きてます？私です。私です。何とかして、私です。私を受け入れて、私です。慰めて、愛して、何、みんな私です。私のね、私ばっか、私は私コンプレックス、私脅迫神経症と言ってる。私全部私。日本人はもともと脅迫神経症です。ねばならない、ね、これやらなきゃいけない、あれやらなきゃいけない、もういつも座ってわさわさわさわさ、私です。イエスはこれね、この群衆たちの動機を暴露しているわけ。動機を、彼らは自分の腹に仕えている、そのために私のもとに来たんだ、私が誰であるかを認識していない。しかしイエスは何のために来たと言ってます？亡くなる食べ物のためではなく、いつまでも保ち永遠の命に至る食物のためだ。これこそ人の子があなた方に与えるものだ。この人の子を父すなわち神が認証された。つまりイエスは5000人にパンを与えることが目的だったわけ？違うよ。究極の目的は何？命を与える。この命を与えるために私が使わされた、そのことを父が認証したと言っているんです。つまり私 I am であり、命を持たれる方であり、命を分かち合うお方であり、自由に命を配ることができるという、それを見せるために5000人の印を行ったんですよ。そこを見損なっといて、腹がいっぱいになったからこの人のとこ行けば食べさせてもらえるから、いわゆるね、あのホームレス伝道とかね、その障害者伝道とか、そういう人たちにおいてですね、そのスタッフの方があの潰れちゃうんですね。私の知ってるある牧師はね、ホームレスの伝道やってね、一家離散、家族崩壊です。で、ある人たちはね、その病気の人ね、病気の人をね、自分の家でケアしてた。家の中バラバラ。彼らの持ってるネガティブなエネルギーっていうのはバカにできないですよ。病んでる人のエネルギーっていうのはものすごいネガティブなパワーを持ってます。それをまともに受けるならば必ずこっちが傷つきます。彼らをね、そういうネガティブなパワー、彼らはそれをぶつける相手を求めてるんですよ。そして一緒に壊していくの。自分だけ落ちたくない、誰か道連れにしたいんです。これが病気の人です。妄想を持ってる、必ずそういうことになります。そのパワーに引きずられていっちゃう。一緒にズブズブズブと落ちる。そしてね、一生懸命ね、例えばホームレスの人にね、パンをあげ、何かをあげる、これが愛だ。嘘です。彼らにパンだけ与えてて自立すると思いますか？彼らはいくらでも欲しがります。やれどもやれども満足しません。病んでる人、愛を与えるならばいくら与えても与えても満足しません。彼らは自分に仕えてるだけなんですよ。私と言われるものが病んでる、その病んだものに対してそういうものを注いでごらんなさい。ザルに水入れるようなもんです。ナンセンスです。彼らがこちらに踏み出してこない限りは問題解決しない。ところが僕がね、そういうふうに愛がね、愛してくれね、愛がね、クリスチャンでそんなこといいんですか？いいんだよ。お前が悪いんだよ。お前がおかしい。お前が病気なんだ。僕は正常。わかりますよ。騙されちゃダメです。それで人をマニプレーションします。私たちは、ね、いいですか？この肉の満たしをやってる限り、決して相手のためになっていないんです。イエスのようにズバリと言わなきゃだめ。あなたに必要なのは命である。 その命にあって新創造として立て上げられることである。そのためには今までのその私で生きている限りダメだ、交換しないと、新しい命と古い命を交換しないと、あなたはいつまでもそこにいるだけです。はっきり言います。これ面白いですよ。そしてね、真理に反することを言ったりやったりしては必ずおかしくなりますね。おかしくなる。もし私たちが真理を語っているのであれば、何か言われた時に反論する必要ないです。私たちが御言葉語っているのであれば、何か言ってくるのは御言葉と対立しているんですね。だから反論する必要ないの。御言葉は御言葉が証しいたします。だから私たちそれ見てりゃいい。ほんと落ちてきますね。落ちてく、どこまでも。我々はそういう意味でね、私たち自分がまずこの真理にとどまること、ここを心がける。そしてそういう人たちがね、何かを欲しがって狙ってくるね、教会だからお金くれるでしょうとか、食べ物食べさせてくれるでしょう、それが当たり前でしょ、それがあんたの病気なんだ、暴露してやる。人から食わしてもらうことが当たり前だ、人から恵んでもらうことが当たり前だ、それがあなたの病気だ。これ別にね、ホームレスだけじゃないですよ。私のことを受け入れて慰めて愛して許して、そういう人みんな同じ。僕は別にみんな蹴散らかす来るな来るな来るな来るな僕のところに来たって何の解決にもならない。誰？私である。I am なるお方を招くしかないんですよ、自分の船の中に。これが救いです。ですからそういう意味で本当の自己責任が問われるわけね。自己責任、私たち誰かのせいにできます？できません。前も言いましたね、主はあなたはって聞く。ペテロに対して言ったように、あなたは私に従え。ヨハネなんかどうでもいい、あなたは私に従え。そして私はあなたに対して十分に与えている、十分に用意している、それを用いたか、十二のカゴにいっぱいになるパンくずをあなたにやった、集めたか、一つも無駄にしないようにということを主は問うんですよ。恵みを無駄にしない。というわけでイエスはここでね、私が何か、ご自分のアイデンティティを明確にしたんです。この船に招くときもそうね、私だ、この私は何、命を持っている、この私はね、あなたの命と古い命を取り替えることができる能力を持った全能なる神である。これをイエスはここで言ってるんですよ。しかしこの有象無象は見ていない。クリスチャンになったらハッピーになれる、人生成功できる、そんな福音ばっかしです。自分を捨てろ、自分を救うな、ないね。あなたは人生やり直せます。今までの人生ダメだったけどクリスチャンとしてね、成功します、そんなもんばっかしです。私たちはそういう生き方ではなく、真のイエスがどういうお方かを知ることです。ですから私は本の中で信仰って何だって言いました。信仰はI am の実体化。これ分からないですよね。分からない。信仰ってね、なんか自分が信じた通りになる。なかったものが出てくる。札束が出てくる。ね、車が与えられる。ね、奥さんが与えられる。家が与えられる。会社でね、リストされたけども、まだまだね、やり直しが効くとは。この人の信仰素晴らしい。あの人の信仰はこうこう。そんなものは信仰でもなんでもない。信仰っていうのは、I am を実体化することです。この船の中に I am 私である方を私たちの船の中に招き入れること、そのお方が内側に実体化されることです。私のうちにキリストが生きているというのを明確に分かる、それを経験できる、それを知る、そのキリストを味わうことが信仰です。後のものは何、全部付録、付録です。だから私がそうやってキリストを内側に実体化している限りは、夏休み1ヶ月半も十分楽しめる。主は許してくれてるわけうちの管理人、マンションの管理人がね、僕は毎朝のジョギングやったりね、プラプラしてると、まだお休みですか はまだです遊んでますので1年を8ヶ月で生きるいい男ですし求めるものさえ間違えなければいいんです。 I am です。そしたら主はアバンダントリー、豊かにいろんなものを付録でくださる。付録です。すると彼らはイエスに言った。これね、彼らもね、負けちゃいない。イエスに言われちゃったでしょ、自分の腹満たすなと。ね、もっといいもののために働け。群衆っつうのはね、負けず嫌いです。これ負けず嫌いっつうのが問題なの。あのね、負けるときは負けたらいいんです、さっぱりと。そこを変なふうにね、負けず嫌いでね、やるからダメ、ね、前も言いましたね、あの不倫をばらされたでしょ、桜パパ、それからあのお姫様、あれね、相手と争わなきゃいいんだよ。男なら相手が言ったことをうんって飲めばいいんです。何言われようと、負けりゃいいんです。ところが負けないのね。なんて言ってます、
私たちは神の技を行うために何をすべきでしょうか。
ほら見てごらんなさい、もっともらしい問いかけですよ。
私は神の御心を行いたいんです、何をしたらいいんでしょうか。
こういう負けず嫌いです。でしょ、これが宗教です。宗教です。私は神の御心を行いたいんです、ね、あなたはそんなふうに偉そうに言うけど、じゃあ私は何をなすべきでしょうか。もうこれで彼らの心が暴露されています。彼らは何を求めています、お方を求めていないんです。このアイアムなるお方を実体化することを全然知らない。何をなすべきか、何をなすべき。イエスに挑発かけてる。イエスは何て言いました。イエスは答えて言われた、あなた方が神が使わしたものを信じること、それが神の技だ。どういうこと。 I am を実体化することです。あなたのうちにキリストを生かせということです。永遠の命を植え込んでもらい、このお方をあなたのうちにありありと招き入れようということです。そしてこれは何によると言ってます。私の信仰、よくお明し会とかあってさ、ね、私はこうこうこうで何度もリストされましたけども、こうやって今ね、偉くなってます、この人の信仰は素晴らしい、その人の信仰は素晴らしい、何これ、嘘です。信仰っていうのは何によるわけ。神から与えられるもの。ガラテヤ2の20、今や生きているのは私ではなくキリストである、今私が肉にあって生きているのは私のためにご自身を捧げられた、あれ訳が悪いのね、巫女に対する信仰って神科訳になってる。違う、巫女に対する信仰って言ったら私の信仰になるでしょ。違う、あれは巫女の信仰です。イエスと私たちが一つになるときに、イエスの信仰が私の信仰にされるんですよ。誇れます。今日本キリスト教徒がやってることはね、うんと豊かなお金持ちの人からお金をもらった、なのにそのお金札束をピラピラさせて、ほらこれ私の私の私のってやってるのと同じです。これ誰から来てるわけ。神です。神が使わしたものを信じること、これが誰の技。あなたの技。違う、神の技だ。私たちはこういう信仰によって生きる。巫女の信仰です。そしたらさ、信仰増し加えてくださいとか、私の信仰強めてくださいとか言う？私の信仰だから足りないとか、私の信仰だから何とかしてほしいという発想になるわけ。ルーツはどこにあります？私です。でしょ、非常に巧妙な罠があるんです。この私から離れない限り自由ないですよ。 安心得られません。しかし巫女の信仰と言われたらもう安心でしょ。巫女だよ。巫女の信仰が私の信仰になっちゃってるわけ。もっと言うと私と巫女は一つだからです。我々が得たもので神からもらっていないものがあるんですか。全部は神からもらってるんですよ。12の籠がいっぱいになったんでしょ。クズが誰から来てるわけ。神です。私たちの責任はそれを無駄にしないことです。それを集めていることです。そこに留まることです。そこで彼らはまた言った。しつこいな。私なら言うよ、まあ、いい加減しろ。ほらしつこい。それがあなたの病気だ。そしてイエスは何と言いました。いいですか、彼らはイエスに言った。それでは私たちが見てあなたを信じるために印として何をしてくださいの。ほら私たちが見てあなたを信じるためにって言ってるでしょ。誰が主役になってます。私たちじゃん。あなたが何者か知らん。しかし私があなたを信じてやるためにはあなたは何をしてくださる。わかります。非常に寂しい関係でしょ。私の信仰がここにあり、あなたがここにいて、私の信仰をね、信仰を持てるようにあなたが何かしてくださったら私は信じる。宗教です。宗教というのは前回言いましたね、手順を経てこうこうこうすればこうなる。私たちの先祖は荒野でマナを食べた。彼は、彼らに天からパンを与えて食べさせたと書いてある通りです。はい、ここでユダヤ人はですね、いいですか、誇りがあるんです。何をなすべきかね、イエスは信じることだ。いや、私たちはユダヤ人であって、私たちはですね神の選びの民である。私たちには律法がある、モーセがあるね。彼らは何を言ってます。肉のプライドです。生まれのプライドです。肉の何かをここで彼らはうずいちゃったわけ。私があなたを信じる。お前なんぞは30そこそこの大工のせがれ、ナザレの出身、ナザレから何の良いものが出ようか。俺たちは律法学者である。そしてお前をじゃあ受け入れてやるけどさ、ついては条件があるぞ、印をやれ。こういうニュアンスです。挑発してるイエスも。わかります。でこの時に彼らは要するに肉のプライドをうずかされちゃったのよね。我々もね、福音語ったりね、まあクリスチャンですらそうですよ。御言葉語ってごらんなさい。私は〇〇派の〇〇神学校を出たものである。私は誰々先生から予言を受け、暗示を受けたものである。お前は一体何者か。お前を信じるためには何をするんだ。わかります。こういうニュアンスです。フィリピ3-1-11見てください。3-1-11。ここでですね、いいですか、パウロはきつい言葉で言ってます。どうか2節、犬に気をつけてください。悪い働き人に気をつけてください。肉体だけの割礼のものに気をつけてください。要するに肉の割礼、ユダヤ教の中で、そのプライドだけで生きている連中がいるんですよ。それが犬だって言ってるんです。そして彼らはね、実は本物の割礼ではない。神の御霊によって礼拝をし、キリストイエスを誇り、人間的なものを頼みにしない。これ肉です、肉。外に出てる。欄外中にあるね。肉を頼りにしないもの。こそ、誠の私たちの方こそ割礼のものである。私たちは肉に頼らないんです。皆さんの生まれで誇れる人います、この中に。安倍さんは岸信介の系列ですよ。麻生さんは吉田茂の系列ですよ。皆さんは何の系列。えめえめえ、そうなの、そうなの。我々はイエスの系列なんですが、肉においてはどうなの。肉においては、え、うん、肉においてはアダムの系列で、先祖なんてどこにいるのか知らないね。まあ 究極にもアダムまで行くんだけど、私たちはそんなに立派な家柄の人 ?No。だけど家柄誇る人いっぱいいるよ。うちは代々のクリスチャンで、江戸時代からね、キリシタンの系列ですとかね、誇る人いっぱいいます。私たちは、ポットでだよね。何のそういうものもないんです。うちは牧師の系列、代々牧師でございます。誇る人いっぱいいます。肉を誇るのはナンセンスだ。犬だって言ってるんだよ。ただしパウルはね、皮肉に言ってる。私は肉においても頼むところがある。もし他の人が肉に頼むところがあるとするなら、私はそれ以上。なぜ私は8日目に割礼を受け、イスラエル民族ベニヤミンの分かりの子、生粋のヘブル人、律法についてはパリサイ人、その熱心は教会を迫害したほど、律法による義についてならば非難のされるところはないものであると。彼は肉において誇れると言ってるんです。ちょっとこれ筆が滑ってるんですけどね。だって律法において非難ないって言っちゃったでしょ。だけど立法が来たことによって私はむさぼりを知ったって言ってるんだからね。まあもちろんだから皮肉で言っててさ、ね、ややそのね、そういうことを言いたいニュアンスを捉えてくださいよ。私はそういう立派な生まれだって言ってるんです。しかしそんなものはナンセンスだって言ってる。しかし私にとって得であったこれらのものを皆私はキリストに不損と思う。それどころか私の師であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさ上に一切のことを損と思っている。私はキリストのために全てのものを捨ててこれらを散りあくたと思っている。それは私にはキリストへまたキリストの中にあるものと認められ、律法による自分の義ではなくキリストを信じる信仰による義、すなわち信仰に基づいて神から与えられる義を持つことができるという望みがあるからだ。私はキリストと、はい、そのために何て書いてあります？キリストとその復活の力を知り、またキリストの苦しみに預かることも知って、キリストの死と同じ状態になり、どうにかして死者からの復活に達したい。肉を誇らないためには何が必要だって書いてあるわけ？キリストの死にとどまる。つまり彼は何を言ってるわけ？誠の割礼って何？十字架です。私たちに必要なのは何なの？死と復活です。この死と復活を経ていないで何かきらびやかなものができた、それは全て何？フェイクです。牢細工です。死と復活を経ていないものは神の前でのジャッジに耐えられないと言いましたね。パウルはそれを言っているんですよ。ですから皆さん、肉を誇る人たち問題にする必要ないですよ。私は伝統なる何々進学校出たんです。あなたはどこ出たんですか？あなたどこで勉強したんですか？誰から暗示受けたんですか？何も知らない、どうでもよろしい。犬って言ったら怒るでしょうね。日本キリスト教の立派な牧師先生、犬、わーお、わあ。私たちはそういったものに一切頼らないんです。何を我々は頼りにするの？うちにいますこの方だけです。この方を実体化することを、 I am を招き入れることのみです。要するにこれ、イエスはそういうプライドに直面した。そしたらね、イエスは言った。誠に誠にあなた方に告げる。モーセはあなた方に天からのパンを与えたのではない。モーセが与えたものは何だったの？マナだった。これは何だ？天からのものではない。ね。これ、所詮肉を満たす体の必要のため。しかし、私の父はあなた方に天からの誠のパンをお与えになる。誰？というのは、神のパンは天から下ってきて世に命を与えるものだから、あるいは型だからだ。彼らはまだ言うよ、しつこく。主よ、そのパンを私たちにくれ。これ、お与えくださいって丁寧な言葉じゃないの、これ。新改訳ってね、お上品な人たちが訳したからね。こういう言葉遣いなんですけど、前回も言ったでしょ？少年じゃないでしょ？ガキ。ここも、ね、そのパン俺たちにくれ、そういうニュアンスです。イエスは言われた、私が命のパンだ。 信じる者は、私に来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者はどんな時にも決して乾くことがない。しかしあなた方は私を見ながら信じようとしないと私はあなた方に言った。つまり、I am なる方をこの船の中に招き入れない。内側に実体化しないんです。拒否してるんです、むしろ。父が私にお与えになる者は皆私のところに来る。そして私のところに来る者を私は決して捨てない。はい、ここで大事なことね。私たちがイエスのもとに招かれたのは誰によるわけ？父が招いてくれた。さっきアブラムに対してね、ウォッチマンに言いましたね。アブラムが神を求めたから、違う、神がアブラムを求めたんです。私たちも同じ。我々が神求めました？神が求めたんです。そしてある時内側に信仰を息いてくれたんです。聖霊がノックして、そして私のところに来るものを私は決して、なんて書いてあります？時によっては出てもらうよ、神の国からって言ってます。決して、なんて書いてあります？捨てない、捨てない、捨てない。これが主です。私たちが信仰生活全うできるのは誰のゆえ？神です。私が天から下ってきたのは自分の心を行うためではなく、私を使わした方の御心を行う。私を使わした方の御心とは、私に与えてくださったすべてのもの。誰？すべてのものって誰？私たちです。ここで聖なる自己主張してくださいよ。人事のように聞いちゃダメよ。これは私たち、私たちを、なんて書いてある？一人も失うことなく、一人も失うことなく、一人一人を終わりの日によみがえらせること。事実、私の父の御心はこう見て信じる者が皆永遠の命を持つこと。私はその人たちを一人一人終わりの日によみがえらせる。これが私たちに対する神の御心です。私たちはそういう意味で信仰からはみ出すね、あるいはなんか教会とトラブルを起こしてね、その牧師とトラブルを起こすと、もうね、なんか言われるそうですね。あんた信仰交代してるって言われるんだって。その教会出るとね、関係ないじゃん。だって教会って何なの？私たちです。教会出れるの？出れないって。あなたが教会なんだから。悪？特定のそういう集会とか団体から出たり入ったりしますよ。名前はどうだっていいの。私たちが目に見えないこの教会、キリストの体の一部にもうなっちゃった。出れる？出れないんです。言われるんだって。あなたちょっと信仰が後退してるわね。変な霊に影響されてんじゃないの？あなたの霊はちょっとおかしいんじゃないの？とかって言われるんだって。でもっとあれ、ドクター・ルークなんかのメッセージ聞いちゃダメよって言われるんだってほっとけよって。自由じゃん。何しろ裏で回ってんだもんな。地下でテープが回ってて、ここは中国かって、公認教会じゃないとダメなのみたいなね。いい、我々は地下教会で結構。私たちはキリストの体の死体なんです。ええー、ね。出たり入ったりできません。ね。ですから皆さんは一人一人っていうことは、皆さんの名前をその時に一人一人主が呼ぶんですよ。復活の順番を待っているわけ。今度は A 兄弟、今度は B 姉妹。皆さんも一人一人を復活させてくださる。そして新しい体をくださるという約束があるんです。これが父の御心だって書いてあるでしょ。ね、大事なことは何ですか。このユダヤ人たちがイエスを認識できなかったのはなぜ？肉の目で見てたからです。大工のせがれ、なんだこいつは、どこの神学校出たんじゃ。みんなこういうのって何？肉の目による判断です。これが今日本キリスト教に満ちてるでしょ。どこどこ会社の重役でございます、 政治家でございます、医者でございます、大学の先生でございます、そんなものをひけらかした福音なんていうのは、これは不純です。私たちの福音は純度が 100% であるべき。それは御言葉だけによるんですよ。むしろ何もない人が御言葉を語るべきです。低くされた人が御言葉を語る。その御言葉に照らされて、世の知恵のあるもの、地位のあるものがひれ伏すんです。これが神の栄光です。パウロは何て言います。第2コリント5の16ですから、いいですか、ここにもね、死ぬってこと書いてあるのね。14節、一人の人が全てのために死んだ人、死んだ以上全ての人が死んだ。またキリストが全ての人のために死なれたのは、生きている人々がもはや自分のためではなく、自分のために死んでよみがえった方のために生きる。ですから私たちは今後、いいですか、これ人間的な標準ってありますが、これ意訳肉です。肉に従って人を知ろうとはしない。かえって肉でキリストを知っていたと、かつては肉でキリストを知っていたとしても、今はもうそのような知り方をしないって言ってるんです。私たちはキリストを肉の目で見たらつまずくかもよ。あのカトリックの聖画にあるようにさ、金髪で目が青くってさ、あんな美人、美人なの、美男子、キリストって大体あれ白人じゃん。イエスはセム系ですよ。アジア人です。色は浅黒い、おそらく眼鏡な体つきでしょうね。そうでなきゃあんなムチ打ちに耐えられません。安倍さんじゃないんだよ。あんなお育ちよくありません。大工のせがれです。彼は何ね、もういざや50歳あるでしょ。もうみすぼらしく育ったね。で、人が見るべき美しさもない。イエスはそういうお方。逆に言うと私たちは肉の目でイエスを見ていないから幸いと言えるかもよ。我々がイエスを知っているのは何によって知るわけ？霊です。内側でキリストを知る、内側でキリストを愛するんです。私たちは肉によってキリストを知らない方が幸いないのかもしれない。私たちは肉によってお互いを知らない方が幸いなんです。肉によって知ってごらんなさい、兄弟姉妹を。やってられんか。お互いに内なるキリストが関わりを持ってくれるから交わりが成立してる。これ肉によってだけやってごらんなさい。教会なんつうところはもう地獄だよ。私たちは今後肉によって人を知ろうとはしない。肉によってキリストを知ろうとはしない。ですから皆さん、地位だとか名誉だとか金だとかそういうものに欺かれないように、これから肉の目をきらびやかにして、肉の目を喜ばすようなものが満ち溢れます。神の新しい予言がなされた、神の新しい働きがとかね、欺かれないようにしてください。神の方法は常に肉にとっては尊くない。喜ばしくない。ナザレから何の良いものが出るか、これが神の技です。欺かれないものは幸いなんですよ。ここに約束があります。このお方を霊によって知る、天からのパンを知るんであれば、まず1、飢えない、乾かない。父が与えるものがイエスのところに来る。父が我々を選んだんです。神は我々を選んだんです。イエスは決してあなた方を追い出さない。イエスは自分の意思を行えない、父の意思を行う。それは終わりの日に一人一人蘇らせる、一人一人が永遠の命を持つことです。これが私たちに対する神の御心です。我々何をするんですか。それをただ信じる、受け止める、その霊なるキリストと一つになることです。その内側にキリストを実体化することです。内側にキリストを生きていただくことです。このお方に内側から慰めてもらう、内側から励ましてもらう、内側から喜びを与えてもらう、内側から輝いてもらうんですよ。これが私たちの特権です。アーメン。祈りましょう。おー、イエスと、 Oh, yes, yeah. Oh, Jesus, Jesus, Jesus. Oh, Jesus, Jesus, Jesus. Oh, Mahayana Sandhuwa. Oh, yes, yeah. Oh, yes, 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 yes. Oh, Shio. 感謝します。あなたは天からの誠のパンであります。父の御心を行うために私たちにご自分を注ぎ出し与えてくださった主であります。 I am であります。私である、私である、私である。恐れるな、恐れるな。主よ、私たちはこの弟子たちと同じようにあなたを置いて自分たちで勝手に船を漕ぎ出すものであります。この時波風が立ち嵐に遭遇するのであります。しかし主を感謝します。あなたの御心は父が選んだものを決して捨てることなく、決して放り出すことなく、決して放置することなく、その嵐の中をあえて追ってきてくださる主であることを感謝します。船は一艘しかありません。人間的には方法がないのです。弟子たちは思ったでしょう。ああ、主を置き去りにした。しかし船はもうない。私たちはどうすべきか、引き返すべきか。しかし主よ、あなたにはできないことはありません。私は全能の神である。このアブラハムに現れた時に、99歳のアブラハム、一切もう人間的なものを頼みとできなかったアブラハムに対してあなたは言われました。私は全能の神である。あなたの力が尽きる時私が働くと。主は波の上を、海の水の上を歩まれる主であることを感謝します。逆まく波を足の下にする主であることを感謝いたします。その主が私たちに近づき、弟子はその意外さに驚き恐れることでありましょう。私たちもそういう主の出現に驚くことでありましょう。困惑することでありましょう。しかし主は言われます。私である、 I am。 私はありてあるもの、あなたの問題、あなたの欠乏、あなたの病、すべてに対して必要十分に応えることができる全能の神であると。私はあなたの力が尽きる時を待っていた。今まであなたは自分でしていたであろう、あの方法、この方法、自分の知恵、自分の手段、自分のリソース、自分の人間関係、自分の何か、あなたは私を当てにしなかったであろうと。弟子も呼ばなかったのです、船の中から。しかし主は目を配り、その弟子を追ってきてくださったのであります。そしてこのアイアムなるお方を招き入れた時に、彼らは引き返す必要はなかったことを感謝します。彼らは目的地に着いたのであります。私たちも同じです。私たちはもうすでにこの後悔をしております。しかしそこに主が動線してくださっていることを感謝します。主はインマヌエル、共にいます神。私たちはその死から離れることができないことを感謝します。弟子たちはまだ肉によってイエスを見ていたのです。肉によってイエスを知っていたのであります。しかし今イエスは命を与える霊として私たちのうちにおられる主であります。どうして主から離れることができましょう。私たちに必要なのはただ主を思うことであります。パウロが言うように、私たちのために死に復活されたダビデの子イエスを絶えず思っ ていなさい。これが私のあなた方に対する福音である。このお方を絶えず内側に実体化することを、このお方の信仰と私の信仰が一つとされることであります。主が成したことは全て私のものとなることであります。主の思いが私の思いとなり、感情が私の感情となり、意志が私の意志となることであります。そこまで私たちは一つであります。あなたはあなた、私は私、そこに何か距離があるのであれば、なんと冷たい関係であることでありましょう。今どこまでが私で、どこまでがあなたかわからないのです。主につくものは主と一つの霊になる。ハレルヤ。恐れるな、恐れるな。そしてどうぞ主よ、私たちがこの肉のものによってあなたを追い求めることがありませんように。私たちはただ I am なるお方を慕い求めます。自分を忘れて I am を選びます。 I am に生きていただきます。あなたの信仰が私のもの。何を思い煩う必要があることでしょう。自分の信仰は小さい、自分はまだ至りません。その自分を捨てようと、その自分を手放せと。私が生きる、私が生きる。あなたはその私に飲み込まれて生きようと。私が全能の神であることを知りつつ、私の中に包まれて生きようと。主よ、あなたの福音を感謝します。イエスはまことに天からのパン。私たちは父によって選ばれ、イエスのもとに集められたものを、あなたの体の一部、教会であります。それゆえ私はあなたから離れることは決してありえません。常にあなたと一つであります。あなたの約束を感謝します。決して飢えることがなく、乾くことがなく、追い出されることがなく、見捨てられることがなく、意志の父の意志が全うされる。それは終わりの日によみがえらされ、新しい体を与えられ、そして永遠の命を楽しむことであります。今その前味わいをしているのであります。主を感謝します。私たちが歯を食いしばったり、顔を引きつらしたり、自分が自分でない何か取ってつけたような努力をしたり、そういうものから解放されますように。私たちは誠に神の子の自由を楽しみます。あなたと共に、あなたがこの後悔を共にされるゆえ、恐れるな。私はあなたの神である。私はあなたの右の手を取って、私の右の手であなたを支える。恐れるな、虫けらのヤコブよ。私はあなたの神である。私はあなたの神である。あなたに逆らう者は皆滅びるであろう。あなたの神である。私があなたを支える。恐れるな、恐れるな。主よ、私たちはそのお方に委ねます。全幅の信頼を持って身を横たえます。御心の中に休みます。自分を投げ込みます。ハレルヤ。イエスよ、もう今自分から解かれるように、自分の何か私の状態、それらのものから解かれるように、主に全部明け渡すように、そしてアイアンを招き入れるように、あなたの小舟の中にその方を招き入れるように、そうすればあなた方は目的地に着けるであろう。主がなされると、主があなたの願いをなされると、その主の御手に委ねるように。 レルヤ、おーハレルヤ、おーこのアイアムを実体化していただくように、アイアムを招き入れるように、アイアムに生きていただくように、キリスト、私の宝、土のうちに住まう宝、私たちの希望、この人を招きます。